それではこれからメッセージをお聞きしたいと思います。本日の説教題、神の裁きと救い。戸谷先生、よろしくお願いします。
皆様おはようございます。雨の季節に入りましたが、ここ数日とても天気が良くて、心地よい、日が続いてます。これから雨も増えてくると思いますけれども、神様の豊かな守り導きがあることを心から祈ってます。では御言葉を語る前にですね、お祈りをして、始めたいと思います。愛する天の父なる神様、新しい、主の日、日曜日を心から感謝いたします。神様がこの礼拝を、格別に顧みてくださり、聖霊様の満ちあふれる中で、そしてイエス様のこの取りなしの中で、私たちを導いてくださいますよう心から祈ります。どうか語る者もまた聞く者も共に神様の前に取り扱われる幸いな時としてください。そして新しい1週間のスタートとなることができるよう祈ります。また世界の方々、多くの方々の上に神の救いと神の恵みが豊かにあることを祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日、礼拝堂に入るときにですね、1歳になったばかりの井上リリト君がお母さんに連れられて、ナナお母さんに連れられて礼拝堂にですね入ってきました。これまでは抱っこされてたんですけど、お母さんに手を引かれてですね、礼拝堂に入って、行きました。それを見ながらですね、リリト君の成長、の様子がよく分かりました。と同時に、私はどうかなって、成長してるかなって、そのようにですね、自分自身、問われましたよ。人間というのはやはり日々成長するって、そのことを私たちは神様から恵みをいただいていると思います。ですから、神様に祈って今日も、成長させてくださいって、今日も何か恵みをいただく、そしてそれを分かち合うことのできるものとさせてくださいと祈りながらですね、歩むことは大切なことだと思います。それからもう一つ、このリリト君を見ていてですね、子供の頃から、赤ちゃんの頃から教会に来るということはとても大事なことなんですね。もう小学校行ってから、中学校行ってから、ということではなくて、もう生まれる前から、お腹の中にいる時から、お母さんお父さんと一緒に教会に集うということはとても大事なことです。私は信仰を守る、あるいは信仰生活を生きるということはですね、良い習慣をつけるということだと私思います。体で、頭だけではなく体で、心で、霊で、私たちの毎日がですね、こう育っていく、習慣化されていくことをですね、これは大事だと思います。ですから信仰の世界においても、私たちの教会生活においても、日曜日起きたら教会って、日曜日起きて何しようかなってことではなくて、日曜日教会って、そのようにですね、習慣づくと良いと思います。まあ時折私話しますが、私が高速に乗るとき、ほとんど ETC を使ってるんですね。ですから別の車を持っていて運転して、 ETC がないにもかかわらず、私の体は、車は ETC の方に必ず向かっていくんですね。それは習慣になってるからですね。ですからそのように私たちは信仰的に良い習慣をつけると、もう幼い頃からです、赤ちゃんの頃からです。 そのことはとても大切なことだなと今日リリト君からですね見ていて教えられたことです。さて今日の聖書の箇所ですね、とても有名なバベルの塔という聖書の箇所ですが、そこから神様の救いまた神様の裁きも含めてですねお伝えしたいと考えています。創世記の11章1節から9節ですけれども、今日私は大きく3つに分けてお話をしたいと思っています。で、1つはこの創世記の1章から11章のこの救いの序章というか神様の計画がこうスタートしていく、そういう様子を皆様にお伝えしたいと思います。そして二つ目はバベルの塔の聖書の箇所から神様にこうどう人間が向かって歩んでいったのか、そのことをですねバベルの塔そのものから、お伝えしたいと思います。で、三つ目はこの創世記から黙示録まで一貫として流れている聖書のテーマ、それが今日のこのバベルの塔でも私たちが今日メッセージをこの話す中でですねこの三つ目聖書が一貫として語っているその聖書のテーマですね、そのことに触れたいと思っております。さて創造から神様の計画が進んでいくのが創世記の1章から11章になるわけですけれども、ここには面白いことにですね人間の失敗と神の祝福がセットなんですね。気づかれましたか？この聖書を読んでいる方々は気づくと思うんですけれども、3つの人間の失敗が書かれています。で、一つ最初の失敗というのはですねエデンの園で神様がこの実を食べていけないよと言われたにもかかわらずそれを守られないで食べてしまう人間の姿がですね書かれています。そして神様はそれを怒られました。注意しました。でもですね神様は注意し怒られたと同時にですね大事な約束の言葉を祝福の言葉をかけたんですね。それが創世記の3章15節です。そこは原始福音とも言われてますけれども人間の子孫とサタンの子孫の間に敵意を置きますよと、そして彼は主イエス・キリストはこのサタンの頭を砕き、そしてサタンはイエス・キリスト救い主のかかとを砕くという言葉がですね創世記の3章15節の中で書かれているんで、いるんですね。ここで神様も罪を犯したアダムとエヴァですよ、もう出て行ってほしいってそのように思うようなそういう場面でですね神様はアダムとエヴァそしてヘビンですけどサタンにですけど言ったんですね。人間はサタンの側には置かないよって言ったんですよ。それは両方の中に敵意があるっていうことは一緒になれないっていうことになるんですね。サタンと人間とはですね。そして神はそのことを通して人間は罪を犯しているけれども神に背いたけれども私の側に置きますよと、そのように聖書は私たちに語ってるんです。その歴史が今に至って続いているんです。さて二つ目人間の失敗は一体何ですか？それはノアの洪水で神様が人間を裁かれたことですね。神様がこう憐れんでくださってそして人々を顧みてくださるんですけれども、でもこの地上は罪が増し加わったって聖書は言うんです。それで神はこの世界を滅ぼすことを水をもって滅ぼすことをですね、考えられたことなんですね。でもノアという方がいて 彼は正しいって聖書の中で言われる方ですね。その正しいということを抜くなということで、同じ言葉がヨブにもヤコブにも語られている、同じ言葉なんですね。ヤコブはずるいって言われますけれども、考えられますけれども、でも聖書はヤコブはこの無垢でまっすぐなという、そういう人物として描かれているんですね。それはノアと、それから、ヨブという聖書の中に出てくるこの信仰を持つ方々と同じ表現で、紹介されているんです。このノアのゆえに、ノアの家族が箱舟に乗って、そして救われていくということがあったんですね。そして多くの人たちは滅んできました。 でも神様はノアの家族を残して、ノアの家族、セム、ハム、ヤベテという3名の子供たちがいますけれども、その子供たちを通して世界に、人類が広がっていくという、そういう計画を進めていったんですね。で、神様はノアの箱舟で大洪水でこの世界をこう裁いていかれましたけれども、その時にですね、神様は祝福の言葉をノアの子供たちに与えられたんです。それが9章の25節から27節の中にですね、創世記の中にあります。私たちのテキストのすぐ前になりますから、そこはぜひ開いて読んでみますよ。25節、26節、27節、9章です。こう言った、カナンは呪われよ、奴隷の奴隷となり、兄たちに使えよ。また言った、セムの神、主をたたえよ、カナンはセムの奴隷となれ、神がヤフェタの土地を広げ、セムの天幕に住まわせ、カナンはその奴隷となれと言ったんですね。これはこうノアがこう予言的に語ったことなんですけれども、この27節の中にですね、セムの天幕に住まわせという、神がセムの天幕に住まわれるっていう、そういう予言をされたんですね。この神様がノア家族を救って、それから多くの人たちを滅ぼすということがあったんですけれども、でも神様は創世記の3章15節で、人間は神の側に置きますよって、そして救い主がサタンの頭を砕いていきますよって、そのように言われた約束の言葉をですね、ノアの子孫であるセムという息子の中にですね、神様は共に住まわれますよって、セムの天幕に、セムの家族に神は共に住まわれますよって言われたんですね。その約束の言葉がですね、こう続いて今日読んでる11章のバベルの塔の後のセムの系図、テラの系図というところにつないでいくわけです。そしてこのアブラハムにつないでいくわけですね。私たち今週教会の朝の蒼天祈祷会ではですね、新約聖書に入りました。マタイの福音書を今読み始めています。マタイの一章の中にですね、イエス・キリストの系図が書かれていますけれどもね、今回私はこのイエス・キリストの系図、マタイの一章を読んでですね、教えられることがあったんですね。そこは何度も読んでる箇所なんですけれども、今回教えられたことはですね、この人の名前が、イエス様に続く人の名前がたくさん書かれてるんです。その中で王様も書かれてるんです。王様の名前もですね、書かれていますが、一人だけ王様って言われる人が表現される人物がいるんですね。それはなんとダビデなんです。ダビデだけダビデ王というふうにマタイ福音書を語ってるんですね。他にも王様ソロモンとかいるんですけれども、王と名指したのはこのダビデ一人だったんです。マタイの福音書はイエス様がこの、王であるお方であることを表現してもいるんですけれども、この イエス・キリストに至る系図がですね、アブラハムからダビデを、そしてイエス・キリストとつながっていくですね、この中にイスラエルの人々が愛する、尊敬する、誇りを持っているこのダビデの王様の子孫にイエス・キリスト救い主がお生まれになるということがですね、聖書の中で歌われているんですね。マタイの福音書のこのイエス・キリストの系図の中で一人だけです、ダビデ王と、そのように王様のことを示しているわけです。それを読んでですね、本当に自分自身、このイエス様のお生まれがこのダビデ王、そして遡ってはアブラハムに至って、神様が大いなる計画をですね、なさっておられるんだなと、感じることが、できました。で、戻りますけれども、セムの天幕に私は住みますよって言われたんです。そのセムの天幕っていうのは、セムの家系に、そしてセムの家系から登場するテラはアブラハムのお父さんですね。テラの系図、そしてアブラハム、イサク、ヤコブというふうに、神様の救いの計画は、進んでい、かれる、わけです。さて、3つ目の、人間の失敗というのは何ですか。それはバベルの塔です。この神のようになるって名を挙げようという、そういう中で人々は神様のこの怒りを買って世界に、死産していく、散っていくっていう、そういう場面がですね、描かれています。一つになりたいって思った人間ですけれども、一つになることはできず、それぞれの思惑、そして、考えがこういっぱい溢れ出て、人間はなかなか一つとなれない、そして神となろうという、そういう思いを持っている人間をですね、神様が世界に散らされていくっていう、それがバベルの塔ですね。その時神様はですね、祝福の約束を忘れなかったんですね。それが創世記の12章の1節から3節のアブラハムへの約束であったんです。そこを読むと、12章の1節から3節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ると、そのように神様はですね、アブラハムに約束をされたことですね。人間は神の前に失敗をしたんです。そして神の裁きを受けるんですけれども、でも裁きを受けたままで人間は終わったのではない。この裁きを通して神様は祝福の言葉を備えてくださって、回復するその計画を進めていかれた。それが創世記の1章から11章の中で、人間の失敗と神の祝福がこう織り交ぜられながら、神の救いの計画がアブラハム、そしてダビデ、そしてイエス・キリストとつながって今に至るという、とてもこう壮大な神の働き、神の計画がですね、今、創世記の中で始められて、いるわけです。ですから1章から11章までは救いの計画の序章、前触れと言っても良いと思うのです。さて、今日2つ目、バベルの塔11章の1節から9節のことをですね、皆さんと少し、考えてみたいと思っております。11章は有名なバベルの塔の出来事、それからセムの歴史、それからテラの歴史が記されています。創世記の中盤に、及んでいく、アブラハムのこの、出来事へとつないでいく大事な 聖書の箇所となります。まあ、バベルの塔をですね、先ほど聖書を読んでいただきました。そしてよくバベルの塔を知っておられる方もおられると思いますが、その概要をですね、短くまとめてみると次のようになりますね。ノアの家族が箱舟を出て別れていきましたけれども、言葉は一つで結ばれておりました。彼らは地の全面に散らされて行くのを恐れて、大きな町を建て、また高い塔を建てて、その頂が天に達するように彼らは考え、町の建設、そして塔の建設を進めていきました。でも神様はその人たちの言葉を乱され、そして彼らはバラバラになって、結局塔を建てるのもやめて、地の全面に、世界の全面に散らされて、いきました。バベルの塔で気づくこと、目につくことは、それは初めは人々の言葉は一つであったということが描かれています。言葉が一つだと互いの会話、コミュニケーション、それがこう容易でたやすく、そしてみんなの力をですね、一つにしていく、結集しやすいという利点が、長所があると言えます。日本でも明治維新の頃ですね、日本の言葉を統一するようにっていう、そういう考えが進んでいきました。で、沖縄でも、沖縄が本土復帰していく前ですね、方言は禁止ですよって、そして本土と、日本と統一した同じ言葉を使うんですよと、そして、方言を使ったら方言札というのをかけられてですね、罰を受けるという、そういう時代もあったということを、聞いております。ですから国が一つになる、人々が、国民が一つになるということには、言葉が一つとなるという、共通であるということは、とても、私たちが一つになる基本的な条件とも考えることができます。でもここで困ったことが起こったことですね。言葉が一つで話はできるんですけれども、でもどういう方向に進んでいくのかということが大きな問題となりました。言葉はお互いに話し合うことができるんですけれども、方向性とか目的とか目標とか、そのことにどういうふうに考えていけるのかということでですね、その一致するということがバベルの塔を作っていく上で難しいことが見られたようです。で、ここで人々の様子は、神様に逆らう様子、それから自分たちの名を挙げるために、自分たちの名前が本当に大きく広がっていくように、そのために一致する様子が見られています。神様のお言葉に逆らうということは、今日読んだ聖書の中で人間が失敗した一つの大きな原因ですね。アダムとエバも神の言葉に逆らいました。神様は聖書の中で最初の祝福の言葉は何ですか？それは埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよっていう言葉でした。ですから神様は広く、大きく、長く、深く、私たち人間が広がっていくって、そのことはですね、神様の喜ぶことだったんですね。クリスチャンは清く、貧しく、つつましくという、そういうことも聞かれることがあったと思いますけれども、でも聖書の神様は、私たちの神様は、お金をいっぱい儲けることも、持ち物が増えることも、家族が増えることも、学ぶこといっぱいすることも、これは神様の喜ばれることなんですね。 でも注意しないといけないことは、それらを自分のためだけに用いていくっていう、そういう生き方は神様は問われることですね。ですから私たちはいっぱい勉強して、いっぱい経験をして、そしていっぱい私たちは積み上げて、そしてそれを人々のために、神様のために用いたらいいじゃないですか。神様は埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよと最初に祝福の言葉をかけられたことですね。ですから私たち一人一人が大きな希望を持って、期待を持って、夢を持って、それに向かってですね、前進していくって、そしてそれを周りに還元していくって、分かち合っていくって、そういう人生を私たちは心から願っていきたいと思うんですね。ですからバベルの塔を建設しようとした人たちは、埋めよ増えよ地に満ちよという神様の最初のお言葉に逆らって、自分たちだけの町、自分たちが遠くに行かないように、自分たちの財産や地位や権力や、そして家族、それらを自分たちのものにって、そのような考えをしていたわけです。それから神のように名を高く上げよう、天まで届けようと言ったんですね。天はどこまで行ったらその境に出会うことができますか。天はどこまで行っても天なんですね。人間が行き着くことはできないんです。それは神の領域です。神の庭でもあるんですね。そこに高い塔を建てて神のところに達していこうとする、神と等しくあろうとする、そのことは神様が喜ばれない。そして人間の傲慢さ、高ぶり、おごり、そういうものがですね、バベルの塔を建設していく人たちの中で、見られた、ことでした。ですから神の言葉に従わない、逆らっていく、そして神の御言葉に聞き従わない、そういう姿がですね、バベルの塔の神様がこう喜ばれなかった、その原因となるわけです。ですから神と等しくなろうという、その域にまで達しようという、その考え方っていうのは大きな罪でありました。それを神様は喜ばれず、そしてそれを裁かれたということになるわけです。ですからこのバベルの塔の出来事も、あのアダムとエヴァの犯した過ちと同じなんですね。神のこれを食べたら神のようになるって、神のように生きることができるって、そういう言葉に誘われて木の実を食べてしまったことですね。バベルの塔の、塔を建てる時でも、それから町づくりでも、そのバベルの人たちは神の前に大きな間違いをした、ことに、なるわけです。天高く私たちがこう教会が神を見上げるっていうことは、これはとても大切なことですね。でも自分が神のようになるっていう、そういう考え方で教会を築いていくならば、あるいは物事を進めていくならば、それは神が喜ばないということですね。それは神の領域を私たちが犯してしまうということにつながっていきます。五夜教会の天井もこれ10メートルくらい高いんですね。他の天井よりも高い天井なんですが、これを見上げるときに、すごいな五夜教会、私たちはこんな大きな建物、高い建物を作って建設してすごいなって、そういうことが私たちの喜びではないんですね。この街道を作ることができて、スペースも広がって、そして高く こう上を見上げることによって私たちは神を仰ぐことができる、神を求めることができる、神に語ることができる、祈ることができる、それが私たちの教会の姿なんです。でもバベルの塔はそうではなかった。自分の名が、自分たちがこう名が高く上げられるようにということですね。私たちの講談にあまり使ってないんですけど、こう高い腰掛けがあるんですね。見て、私たちの座ってる腰掛けとは違う高さを持ってます。これは、偉い人が座るとこですか。そこに座ってローマ司教とか法王とか偉い方々が来たらここに、座る、腰をかける、そういうためにこれが作られているんでしょうか。そうではないんです。これはなかなか使いませんけれども、神が、神の臨在、神様に私たちが目を向けていく、そういうことなんですね。私、説教者もそこにはなかなか座らないんですが、それは理由があるんですね。説教者も牧師も信徒も同じ立場で神を礼拝するという、そういう姿勢を私は大事にしたいと思っています。ですからみんなと一緒にこの礼拝堂の席に座るし、そして一緒に賛美するし祈る、そういうことを心がけているんですね。こうイエス様だけが崇められる、そういう教会、そういうことをですね、私は、願っています。さてそのようにですね、11章を読んでいるとバベルの塔の人々のこの高慢な傲慢な姿、そして神の御言葉に生きることのない、そのような様子が描かれています。聖書を読んでですね、気づくことたくさんあると思うんですけれども、その中で私たちが大事にしたいことはですね、イエス様の生涯は聖書の御言葉が実現するために生きていかれたっていう、そのことは私たち聖書を読みながらですね、感じることなんです。イエス様の生涯は十字架と復活という大きな目的があるんですけれども、それと同時に神様の御言葉、旧約聖書の御言葉、神の御言葉を成就されて実現するためにイエス様はこの世に来てくださった、そして再び来てくださると、そのお約束を実現するのがイエス・キリストだと聖書は私たちに語ってるんです。であるならば、私たち神を愛し、イエス・キリストを愛し、聖霊様を本当に恋い願う私たちであるならば、イエス様が模範を示したように、私たちも神の御言葉に生きる、神の御言葉をしっかり学ぶ、神の御言葉を私たちが生きていくということは大事なことであるわけです。さて大きな3つ目、創造から終末までを貫く主題だと、いうことになりますけれども、ノアの洪水の後ですね、再び増えていく人類を聖書は描かれています。世界に人々が散らされ、諸国が誕生していくということが11章の後半に書かれています。そして聖書はですね、アブラハム、モーセ、そしてダビデとつなげていきます。アブラハムは今から4000年前です。それからダビデは3500年前です。モーセはですね、モーセは3500年前、そしてダビデは今から4000年前、神様の導きの中でその生涯を歩まれた方々ですね。その3名に神様は約束された御言葉があるんです。創世記の17章7節、 モーセには出エジプト記の6章7節、ダビデにはサムエル記の下の7章の14節、それらの3つの聖書の言葉の中でですね、共通していることがあるんです。それは、私はあなたの神となり、あなたは私の民、子となるという、そういうこのメッセージがですね、約束の言葉が、この三名に与えられた共通のテーマであるんですね。そのことを踏まえながら聖書の歴史をこうたどってみると、本来神の作品として作られた人間が神に背を向けてみなしごのようになりました。でも神様はそれをそのまま野放しにしてはおられなかった。生きる力も生きる目的も生きる喜びも失っている、そのような人間に対して神様が改めて人間の神となってくださる、そして神様が私たちと共にいてくださるという状態に回復させる、それが神様の大きな計画であったんです。イエス様が生まれるとき、彼はインマヌエルと唱えられるでしょうと言いましたね。旧約聖書を見ると、セムの天幕に神は住まわれますよって、天幕は天幕から神殿、神殿から神様ご自身、イエス様ご自身、そして私たちも神の宮じゃないですか。神の宮に私たちはイエス様をお迎えする、そして生きている私たちなんです。ですから旧約聖書のテーマがずっと流れているんです。そしてイエス様がインマヌエルなるお方、私たちと共にいてくださるお方、神が私たちの神となってくださり、そして私たちは神の民、神の子として歩んでいくって、そのためにイエス・キリストが送られてきたということにもなるわけです。ですから聖書は一貫としてですね、かつてエデンの園は神が人と共にいてくださるところでもあったんですね。でも私たちが罪を犯し、そして神から離れてきましたが、私たちがイエス様を信じて救われるということが、神のいない人生から神と共に生きる人生へと、神様は私たちを回復させてくださったことです。でもですね、それだけじゃないですよ。過去、現在、未来はどうなりますか。未来も将来、私たちに用意されている神の国というのは、神が私たちと共にいてくださる場所だって、国だって、住まいだって聖書は約束してるんですね。最後に聖書の箇所一箇所、そのことを、神様の約束を明かしていきますけれども、黙示録の21章3節4節に次のような言葉がですね、書いてあります。黙示録21章の3節4節、その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである、と主の約束の言葉がここに書かれているんですね。ですから過去だけではない、現在私たちも、それから私たちも将来、神様はずっと共にいて歩んでいきたいと、そのようにですね、聖書は私たちにこう語り伝えているんです。ですから創造からですね、天地創造から終末、新しい新天新地に至るまで、神は共にいてくださる、そのことを私たちに語りかけているんです。 ですからそのことを本当に信じて、そのことを受け入れて、希望を持って人生を歩んでほしいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、神様の壮大な聖書を貫く世界に私たちはただ中におります。どうか御言葉を通して、聖霊様の助けを得て、神のこのイエス・キリストにある大いなる恵み、大いなる力、大いなる喜び、大いなる希望を確認しながら毎日歩ませてください。救われる魂が家族に、友人知人に、周りの方々に広がり、神の皆が崇められる、私の名が崇められるのではなく、神の皆が明かしされることができるよう導いてください。この祈り、イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。